全国の知事たちよ、オミクロン株 BA2 に時短要請を出してはならない。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈緒です。
最近ね、
はい、
またその、まあ、コロナだいぶ落ち着いてきてたじゃないですか。
そうですね、
それがなんかこう最近リバウンドとかつってね、
うん、
なんかまたちょっとこういろんな都道府県でちょっと下げ止まって、ちょっと増える兆候見えてきたなと。
あー、そうですね、
いう話がこう出ててですね、
はい、
でそんな中でね、3月下旬に全国高校選抜ラグビー大会っていうのが、
うんうん、
決勝戦があったんですけど、
はい、
それがねコロナのせいで中止になったんですよ。
え、なくなったんですか？
なくなる？
ちょっと
びっくりして本落ちてるわけ今。これ、いや、なくなったんですよ、コロナって。その、まあ、2つ学校があって、どうやらね、これあの、東福岡高校っていう、と、1回戦で対戦した、決勝に出たのが東福岡高校なんですよ。
うん、
それと、1回戦で対戦した高校で、陽性者が出たという連絡があって、
はい、
それでもうあの大会実行委員会は、これは問題だって言ってね。
それはいかがなんですか？
それで決勝を止めたらしいですわ。これちょっとね、僕、ここの高校生のラグビーの人間だったら、ぐれますね。う
ん、いや、本当に、関係ないやんって、ちょっと声出したくなっちゃいますよね。
こんなん別に全員チェックしてね。
うん。
チェックして、陽性で陰性やったらもうええやないですか。
はい。
え、何がダメなのみたいな。
だから、ね、かわいそうですね。
うん、もうなんかね、こんなことやってたらね。
うん。
いや、だってそんなもの、どこで陽性者いるかわかんないですよ、そんなの。
そうですね。
電車乗ったって。
うん、うん。
な、わからへんし、そんな、どんだけ遠いねんって、決勝してる人と無関係な人たちの、うん、だから決勝してる人がだいぶ前に戦った人たちの同じ学校でなんかちょろっと出たからって。
もうかなり遠い親戚みたいな感じになってますよね。
言い出したら全員隔離ですよ、そんなもん。
ね？
いや、だからね、まだまあこんな雰囲気にこうなりつつ、まああるわけですよ。
厄介ですね。
厄介ですよ。でもこんな国だからね、どうせ。またその、下がってきてたらちょっとようやく落ち着いてきよったから、
はい、
まあちょっと、マンボウ開けたかと。もうマンボウ開けたらどれぐらいですか？もう最近じゃないですか、マンボウ開けたもん。
もう本当に、はい。
ねえ、
はい、
先週かなんか、先々週かなんか忘れたけど、なんかそんなんじゃないですか。
うん。
まあ、ようやくこれでちょっとまあ徐々に元に戻ってきてたのに、まあこんなことにもなるわけですよ。
う
ん、それね、何がなんでこれが増えてきてるかって言ったらね、なんか、オミクロンさんのオミクロンね、
はい、
なんか言うとるんですよ。なんか、拡大する要素と、なんか飲み会が増えている要素があるけれども、季節で温度が上がってきたので、なんとかかんとかでぐずぐずぐずぐず言うとるんですけど、
はい、
これ要はね、BA2 っていうのが出てきてるんですよ、今。
BA2。
うん、これオミクロン株の、二つ目っていう。今までのオミクロン株って言ってたのは BA1 って言うんですって。で、それがなんか、最近 BA2 っていうのが流行ってきてて、
はい、
4月の第一週にはこれ国立感染症研究所によるとね、4月第一週には6割ぐらいになるだろうと、BA2 の割合が。ほいで5月になったら9割以上になるだろうと、まあ言っているんですけど、
うん、
だから、こいつが来よったからだけなんですよ。でももう違って、今までいつもなんかこう新しいのが、来たら増えるっていうのがずっと続いてただけの話ですから、うん、そうなんですよ。で、この、もしこの新しいやつね、どうなんかっていうとね、こう WHO は感染力が強いようだとこう言ってるんですよ。
うん、
そしたらなんか言ったらね、なんか、ちょっと怖いかなって思うじゃないですか。感染力強いとか言って。なんか次の株は強いとかって。
なんかもうそういうイメージですよね。
感染力強いとか。なんかそれだけちょっと怖そうなんですけど、もう実はもう怖ないんですよ、これ。感染力ってこう、移りやすいってことなんですけど、
はい、
これは移りやすい原因の中にまあいろいろあるんですけど、その主要なものの一つがね、軽いから感染力強になるんですよ。
ああ、そうなんですか。
軽いとみんな無症状になるでしょ。
はい。
これ何もないじゃないですか。
うん。
だから歩くじゃないですか。それで移るっていう。
なるほど。
うん。だからまあそれだけが全ての原因だとは言わないけれども、
うんうんうん、
あのオミクロン株が爆発的に広がったのはそれが原因なわけですよ。ある意味。だから気づかないわけですよ。
はいはいはい。
うん。それも感染力広がりますよ。うん、めっちゃ振動になったら。みんな寝ますやん。
家にいますね。
外出ようもでも出れないじゃないですか。うん、それなんですよ。なんか軽いというわけなんで、毒性に関してはね、大きな差はないとも言ってるんですよ、一応 WHO は。でもまあ、さらに軽い可能性だって今言った理由ね、まああるようなところなんですけど、まあそんなところなんですけど、これどうせまたどっか生きりの知事がね、生きてもうなんか、コロナと戦いますみたいな。感じこれなって、これまた時短やマンボウや自粛や下手した緊急事態やとかね、
またですか、
またこうなる感じがするので、
はい、
やめろよと、
はいはい、
言いたいなんですよ今日。
あ、言いたい
言いたい
な、それがテーマですね。
はい、そうです。
はい、よろしくお願いします。今日は今の日本がよくわかる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
日本タクシーでは車内換気や乗務員のマスク着用や手指消毒、体調管理などを行い、乗務中以外でも徹底したウイルス感染予防対策に努めております。心と心は密に、お客様の安全と安心を乗せて走ります。日本タクシー。
ドアの開け閉めや窓開けによって空気の入れ替えを行い、さらには換気扇やエアコンの外気導入モードを使って効率的な換気ができると言われているんだよ。もちろん乗務員の感染予防対策にもしっかりと取り組んでいる
から。感染予防対策をすべて説明すると情報が密になります。お客様の安全と安心を乗せて、北港観光バス。
トラックドライバーはエッセンシャルワーカー。
エッセンシャルワーカーってなんや、ソーシャルディスタンスみたいなもんか。
むしろその逆、エッセンシャルワーカーはお客様の日常を支えるエキスパートのこと。心と心はとても近い。
なるほど、日常を届けてくれるわけやね。
あなたに日常を届けます。
大阪運輸倉庫株式会社。
さあ、お送りしています、週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは、全国の知事たちよ、オミクロン株 BA2 に時短要請を出してはならない。
うん。これさっきのね、東福岡高校の、まあ、ラグビーの決勝の話、
はい、
ほんまかわいそうな話じゃないですか。
うん。
これでね、これ、どっかのプロの方がね、いや、これさ、かわいそうやろ、言って、オフィシャルじゃないんだけど、
うん、
あの、ラグビー場貸してあげて、
はい、
そこで非公式で、まあ、試合を。させて、で、まあ、配信とかもしたらしいですね。
あ、そうなんですね。
うん。それで、まあ、東福岡高校が、まあ、肩あったそうです。
あ、よかったですね。
うん、もう、なんか、ちょっと気持ち悪いですけど、
うん、
まあ、うん、まあまあ、よかったなと。まあ、
試合はできたっていうことですよね。
そうそう。で、うん、だから、試合はできるんですよ。
うん。本当に、本当や。
誰も叩かれないわけですよ。
うんうん。
はい。大会実行委員会何しとんねん、お前、ちゅうことですよ、これ。
ねえ。
で、この大会実行委員会みたいなのが全国の知事なわけですよ。
なるほど。
ね、もう、で、だと、岸田、尾身っていう、その、うん、悪い奴らってことですよ、もう。
本当ですね。
うん、だからできるんだから、やればいい。
青春を奪っているような気がします。
そうなんですよ。でね、まあもちろんね、今日はこの BA2 っていうのが、
うん、
めちゃくちゃ毒性が急に高くなってるんとかだったらね、
はい、
まあ いろいろもちろん対応しないといけないんですけど、あの WHO ですら、まあほとんど影響ないと、あの、毒性差はないと、まあ言ってはるんだから、まあそれをベースにね、ずっといろいろと話を考えていきたいと思うんですけど、まずね、この、まあ BA2 の、問題に関して、木村さんはね、あ、木村森生先生。
はい。
僕ら、いつもね。そうそうそうそう。テレビでもご一緒してるし、本でも、最近動画でも、
うん、
森チャンネルとか、いろんなところで僕もご一緒したりとかね、はい、してますけど、まあ、木村先生の話よくお聞きするんですけど、
うん、
まあ、彼女の、まあ、コメントはこうなんですよ。コロナウイルスというのは、もともとは6種類ありましたと。
うん、
新型コロナが来るまで6つあったと。で、その7番目として現れたのが、新型コロナウイルスでありますと。 で、当初は毒性がわからなかったわけですけれども、結果、風邪並みに弱毒化していると私は考えますと。今はね。
まあ、いわゆる風邪。
そうそうそう。いわゆる風邪と同じぐらいの毒性になってますよ、という見解です。うんうん、で、そんなお前楽観的なんて言う人いるかもしれませんけれども、実は風邪だって怖い病気だったんですよ。
うん、
で、これまでの6種類のコロナウイルスだって、場合によっちゃ怖くなることだってあり得たわけですよ。
はい。
まあ、実際、まあ、この番組でも何度か申し上げましたけれども、僕がいつもいろいろと情報交換、情報を教えていただいている和田秀樹先生ね、お医者さんの和田秀樹先生の推計ではですね、風邪で大体毎年1万人の方は亡くなっているということですから、だから相当怖いものなわけですよ、風邪だって。
そうですね。うん。はい。
風邪はすごく多くてインフルエンザ少ないじゃないですか。
はい。
で、その少ないインフルエンザでも、まあ年間1万人ぐらい亡くなってると、
うんうん。
うん。で、だからやっぱりインフルエンザの毒性が高いので、風邪よりも、インフルエンザの方が毒性が高いので、あんまり広がらなくても、たくさんの方が亡くなってしまうと。そういう意味で1万人と。で、じゃあ新型コロナはどれだけなんかっていうと、今のところ政府の統計で、だいたい1万4千人ぐらいになってます。
うん、その本当に今言ってるように、うん、風邪。
風とか、インフルエンザとそんなに変わらない。うんわけですけど、この1万4000って数字は怪しいんですよ。
ああ、そうなんですか。
だって亡くなった方を PCR 検査して陽性だったらコロナが原因で死んだってことにしてるから。
そうか。
うん。
そうだそうだ。
っていう話なんですよ。だから1万4000ってこれ絶対嘘なんですよ。これまあ、これも分かってる話なんで、まあ、それをまりびくと、まあ、うん、さらに風邪とかインフルエンザと、うん、まあ大体一緒と。いう感じになってて。
そうなんですね、うん。
で、かつ、その、感染した時の、うん、罹患した方のうちに何パーセントが死ぬかっていう、致死率って言いますけど、うんうん、致死率で言って、インフルエンザよりもオミクロンになった時に下回ったと。いうのが、これは僕が国立感染症研究所とか、いろんなデータ集めて推計した結果になってます。
はあ、
ところがね、厚労省はね、僕の友人の統計学者がもう、かのごとく怒ってメール送ってきて、こんな不正義が許されてたまるかー言って、すごい有名な統計の先生がね、まあ、彼もいろいろ言ってても仲間いないんでしょうね。だから僕に送ってくるんですよ。すんごい長いメールも、こんな許されへんって。で、何が許されへんかっていうとね、なんかね、オミクロンの死亡率は何パーと。で、インフルエンザは何パーで、オミクロンの方が高いっていう記事が出てたんですよ。
はいはい。
で僕、それ見てね、おかしいな。で僕の推計というのは違うよな。と思って、なんかなと思ってた矢先に、僕の友人からメールバーン来て、うん、絶対おかしい。で、もう細かく書いてあるんですよ。何が、この、レポート調べまくっとるわけですよ。腹立つから。その報道から、
うんうん。
で、レポート調べまくったら、こういう推計しとると。こんな推計で、基準が違うのに、比較しても、何の意味もないやないかと。だからまずね、分母の定義が違うのに、
はい、
違うやつを並べとるんですよ。
もうそれおかしいですよね。
で、オミクロンは明らかに少ない分母で死んだ人を分子に持ってきとるんです。
ああ、だから多く見えるんですね。
そうそうそうそうそう。で、もうインフルエンザは分母いろいろありますから、分母の取り方いろいろあるんですよ。はいはい、なんか何人かかったか。
はい、
それも、よーさん取ってきて、で、死んだ中方もなんかできるだけちっちゃい方の数字もあるわけですよ。
うんうん、
それ持ってきて、腕組んできちっちゃいみたいな。
なんでそんな嘘つきばっかりいるんですか？
でもね、彼らからしたら、これ嘘じゃないよ。だって前提書いてるもん。とか言って。だって何々先生が推計できてるじゃないか。ふーん、みたいな。ふーん、言うたんですよ。
そのもう顔を、ちょっとね、直したい。なんとかして。
いや、そうなんですよ。だからね、そういう不正義がね、うん、普通にまかり通ってるんですよね。で、まあ、それである、そんな医療業界であるにもかかわらず、まあ、毒性には、あんま大差はないと。
うん、
BA2 と BA1 のね、ないと言ってるようなところでありますから、まあまあ、何しても、こう、木村盛雄先生が、まあ、風邪並みに弱毒化していると私は考えますという専門、的な見解をね公表されるには12分以上の、まあ、根拠が、まあ、あるんだろうなと思います、
うん、
でそれでねにもかかわらず、まあ、この高校のラグビーの試合みたいな感じでこれがちょっと増えてったら どうせまたなんか自粛や時短やマンボウやって言いそうじゃないですか。
言いそうです ね、
ね。そしたらもうまたこれお店おかしになっていくし、
うん、
潰れていくし、でかつ仕事も関連してなくなっていく人もいっぱいいるし、
うん、
これで何と言ってもなんかこう飲みに行けないっていうのはストレスになりますから。
そうですね、
うん、
やっぱああいうね居酒屋さんの雰囲気って結構楽しいですし発散できますから、 それでまた仕事頑張ろうって、
うん、そうそうそうそう
なるので、
それがね経済的な効果も生むし、
うん、
あのうつ病を抑制するメンタルヘルスの効果も持つし、ものすごい巨大なね価値をね、その8時以降の飲酒というものは、うん、我々日本国民に与えていることは確実なわけですよ、うんうん、まあ、経済学的に言ってそこに洋さんのお金が流れているってことは、あの経済学的に言ってそんだけの価値を我々国民が認めてるという、まあ、言い方もできますからね。だからそこを停止するっていうのはね、 なんか経済がダメですだけじゃなくて、すごい精神的ダメージを我々に与えてもいるわけですよ、うん、でもねそんな自粛や時短ね全然いらんというのをね、これはもう知事の人に言いたい。でその理由を3つ簡単に言います。理由1、今まで風邪やインフルエンザで出してなかったじゃないかと、マンボウや時短とで風邪やインフルエンザと一緒になってきてるって数字上も明らかになってきてるんだから、いやもう出さんでいいじゃないか。これ理由1、はい、もうこれだけで僕十分だと思う。でこれだけで納得できない人は、理由2、時短の効果は統計的に否定されてるじゃないですか。東京地裁への京都大学から出してる提出証拠物件を見てくださいよと、並びにそれに対する東京都の必死の抵抗も見てくださいよと、抵抗できてないじゃないかと。重要なのは京都大学から出した証拠が裁判所に出てるというだけじゃなくて、それに対する反論がしょぼいことなんですよ。だから反論出ないってことですよ。嘘つきは証拠を突きつけられたら、もうなんか見苦しい言い訳しかできないじゃないですか、
はい、
その状況になってることがよくわかります。東京、まあ、ちょっと分厚いからめんどくさいけどね、向こうも必死になって抵抗してきてるから。でもその向こうの反論に対する反論もえぐいですから、僕のもうぶっちぶちに潰しますから。もうい
やでもね、やっぱりその嘘ついてはるところはちゃんとね言わんとダメです。
だからね、理由にはね、統計的な話はね、この裁判所の記録が一番はっきりしてると思うので、もうここがあるのでちゃんともうそれ見たらいいじゃないか。もう僕はこれだけでもいいと思う、
うん、
でもこれでも納得しん人もおったら、もう次のこれでもう納得してほしい。これ理由3ね、実際時短要請を出さなかった奈良県でも他の県と同じように収束に向かったじゃないですかと。もうこれ見たらもうよろしいやないかと。もう荒井知事の顔嫌いな人もいるやろし、荒井知事と喋りたないちゅうやつもおるやろうけど、奈良県知事ね、もうやってることがもう大手んやから、
うん、
あでも実際何もせんでも収束しとんやから、それでええやないかっちゅうことなんですよ。だからこの理由3つね、もう今まで風邪やインフルエンザで出してなかったと、時短やなんかで裁判所の記録もちゃんとあると理由に、でちゃんと証拠の奈良県知事の証拠もあるやないかと、もうこんだけ証拠揃ってまだ時短させるかと、
もう何がしたいねんってもうね突っ込んじゃいったくなりますよね。いやほんまに、
だからねもううろたえちゃダメだと、
うん、
もういい加減にするっていうわけじゃなくて、しっかりと現実を見れば大丈夫だ、 It's alright っていうことがねわかるっていうことなんですよ。だから今日はね、この方に全国の知事に向かって大丈夫 It's alright って歌ってもらいましょう。佐野元春で It's alright。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ。
日本タクシーでは車内換気や乗務員のマスク着用や手指消毒、体調管理などを行い、乗務中以外でも徹底したウイルス感染予防対策に努めております。心と心は密に、お客様の安全と安心を乗せて走ります。日本タクシー。
ドアの開け閉めや窓開けによって空気の入れ替えを行い、さらには換気扇やエアコンの外気導入モードを使って効率的な換気ができると言われているんだよ。もちろん乗務員の感染予防対策にもしっかりと取り組んでいる。
感染予防対策をすべて説明すると情報が密になります。 お客様の安全と安心を乗せて北港観光バス。
人々の日常を支えるエッセンシャルワーカー、医療、福祉、保育、運輸、物流、小売業、公共機関などがそれに該当します。
運輸、物流ってことはうちのお父ちゃんもエッセンシャルワーカーなんかやるやん。
あなたに日常を届けます。大阪運輸倉庫株式会社。
佐野元春で It's Alright お届けしました、
うん、これ1984年の、まあ、No Damage っていうねアルバムの、まあ、1曲、まあ、なんですけど、まあ、特にメッセージはありません。これはもうJust It's Alright
もう大丈夫や
から、ね、だって歌詞もねずっと It's Alright って言ってるだけなんですよ。まあ、あのシナトラの声に身を委ね、身を委ね、マティーニの海に溺れるまあそれ、まあ、もうええやんけこれでみたいな、まあ、話の曲にこうなってるんですけどね、うん、いや僕はねやっぱりねあのいい加減にするっていうのはよくないんだと思うんですけど、
はい、
しっかりと現実を見た上、これさっきも言いましたけどね、しっかりと現実を見た上で、あ、これ気にしすぎることで状況が悪くなると思うときはあえて It's alright っていう必要があるんですよ、
うん、
例えばあるじゃないですか、友達がなんか不安になったら大丈夫だよ、
うん、
でね、
はい、
そしたらもうなんかそうかなって思うじゃないですか、
うん、はい、
でその友達はね現実のことその友人のことを知らないのかもしれないですけど、うん、きっと大丈夫だよ、でもきっとつけたりとかするじゃないですか、 Don't mind ってあるじゃないですか、 Don't mind、
うん、
気にすんな気にすんな、これねやっぱりねバランスが壊れてるんですよね、コロナに関して、
うん、
でだからオフィシャルなラグビー大会主催者たちは閉じるんだけど、
うん、
非公式には普通に試合やって、うん、でみんながそれで拍手喝采してるっていう、これ明らかにバランス悪いじゃないですか。
悪いですね。
なんか注意するっていうこととね、この alright it's alright、 だから日本語で言うと大丈夫だよ、
うん、
気にすんな大丈夫だよっていうね、それのねバランスをね僕は直してもらいたいなと、
うん、でも結局そういう風に中止を決めさせてるのは、
う
ん、今のやっぱり日本のやり方が悪いからそうなってるんですよね、
うん、なんか It's alright っていうことが不道徳であるかのようにね、
うん、
なってるんですけど、明らかに It's alright っていうのは道徳的な言葉なんですよ。よし大丈夫だこれでいけるってやらないと、だってリスクがゼロになるまで何もしなかったら一歩も動かないから死ぬんですよ。
いやそうです、
だから人間はどっかで一歩ずつ歩く以上はね、うん、一歩歩けば必ずそこにリスクがある、
うん、
もう一歩歩けば必ずそこにリスクがある、でそれに怯えていたらどこにも行けないから、うん、It's alright と思いながら前に進んでいくっていうそのバランス感覚がないと、
うん、
我々は前に進めないし幸せになんか絶対なれないし、ましてや人を救うことなんて絶対できない、
うん、
当たり前のことなんですよね、
うん、
だからね、まあこのマティーニの海に溺れるのを、まあ、まあ溺れとったらあかんけどこいつまあまあ、まあ一応ライトっていうのは大事やなということでね、うん、それをね思い出してください皆さん。
週刊クライテリオン藤井聡のアルガママラジオ、
KBS 京都からお送りしています。
日本タクシーでは車内換気や乗務員のマスク着用や手指消毒、体調管理などを行い、乗務中以外でも徹底したウイルス感染予防対策に努めております。心と心は密に、お客様の安全と安心を乗せて走ります。日本タクシー。
ドアの開け閉めや窓開けによって空気の入れ替えを行い、さらには換気扇やエアコンの外気導入モードを使って効率的な換気ができると言われているんだよ。もちろん乗務員の感染予防対策にもしっかりと取り組んでいる。
感染予防対策をすべて説明すると情報が密になります。お客様の安全と安心を乗せて北港観光バス。
トラックドライバーはエッセンシャルワーカー。
エッセンシャルワーカーってなんや、ソーシャルディスタンスみたいなもんか。
むしろその逆、エッセンシャルワーカーはお客様の日常を支えるエキスパートのこと。心と心はとても近い。
なるほど、日常を届けてくれるわけやね。
あなたに日常を届けます。
大阪運輸倉庫株式会社。
ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりましたが、この収録は4月1日に行っております。
今日ね、理由、まあ、3つ言ったじゃないですか。
はい、
まあ、もう時短したらあかんで、全国の知事さんと。うん、もう、風邪やインフルエンザでもうろたえないし、時短効果は統計的に否定されてるし、で、奈良県という実証例があるじゃないですかっていうのがあるんですけど、もう一個ね、やっぱこれも強力やなと思うのはね、このオミクロンになっ ってから、うん、イギリスのジョンソン首相はね、もう規制を緩和しますと、
うんうん、
あそうですかと、でどれぐらい緩和するのかなと思ったら、かかっててもいいよもうみたいな、
いやそうなんですか、
もうかかっててもバー行ってええでみたいな、もう規制しませんだって、風の時そうだったじゃないですか、
うんうん、
ごめんちょっと今日風邪気味やねん言うて酒飲んでるやつ いたじゃないですか、
いますいます、
お前うつすなよお前言いながら、うつってもええと思いながら飲んでます最初に、だからその状況にイギリスはこうなってると、
で日常に戻りつつある、
そうそうそうそう、でイギリスと日本だったら日本人の方がファクター X のおかげで重症化することも感染リスクも低いんですよ、
うん、
で逆に言うとイギリスの方が危ない状況にあるにもかかわらず、そこまで規制緩和をしてる国もあるんだと、だからあのロックダウンをやったのも早いけれども、ロックダウンを解除するのも非常に早かったし、その規制緩和するのも早いのが、まあ、イギリスなわけで、
はい、
まあ、そういうところにも見習っていく必要はあるんじゃないかなと僕は思いますね、
はい、なんでね、やっぱ日本ももう春になりましたから、
う
ん、気持ちも春に なりたいですね、
バランスが大事だから、
はい、
ちゃんと It's alright の気持ちも大事ですからね、うん、とね、皆さんバランスを取り戻してほしい、
よろしくお願いします、
はい、
そして表現者クライテリオンの最新号を発売しております、硬質論、俗悪なるものへの最後のアンチ、そして第二特集は愛国としての反日です、書店あるいはインターネットでぜひご購入をよろしくお願いいたします、ホームページでは1割お得な定期購読もご利用いただけます、また番組では藤井編集長への質問やご意見をお待ちしております、メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です、よろしくお願いいたします、それでは編集長今夜もありがとうございました、
はい、ありがとうございました、それではまた来週月曜午後9時半までさようなら、
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。
京都朝明紀行、今回は下京区四条通寺町東いる御旅町を訪ねましょう。町の名は祇園祭りの際に八坂の神様の分霊がとどまる御旅所に由来します。正式な名は八坂神社御旅所。7月17日の夜、氏子区域を練り歩いた3基の神輿はこの御旅所に到着、八坂神社に戻る24日までの1週間